大金の誘惑。思いがけず大金を手にしたとき、人は必ずしも喜んでばかりいられるのだろうか。これはどこにでもいる平凡なサラリーマンの心を誘惑する大金の話である。私の名前は森田博史、年齢は45歳になる平凡なサラリーマン。我が家はこの 2DK の賃貸マンションで、妻と中学2年生になる娘と3人暮らし。我が家の夢はマイホームを手に入れること。でも現実は毎日の食費から教育費まで頭を悩ませるばかりだ。さらになかなかマイホームの夢が実現しないせいか、妻の私に対する態度は日に日に冷たくなっており、年頃の娘に至っては私に寄りついてもくれない。私は一人肩身の狭い思いをしていた。そんなある日、バスの中で老人と知り合った。私が後から乗ってきた老人に席を譲ったという些細な出来事がきっかけだったが、家が偶然近所だったこと、園芸の趣味が共通していたことで話が弾み仲良くなった。名前は山本とめさんという身寄りのない老人で、一人で暮らしていた。家にいても居場所のない私はたびたびとめさん宅を訪れ、日々の息抜きをさせてもらっていた。実はこのとめさん、家に何度も銀行員が訪ねてくるほどの資産家で、かなりのお金持ちのようだ。
またうまいこと言って、あんたらは年寄りから金を持っていこうとするんじゃろ。家には丈夫な金庫があるから大丈夫じゃ。さあ帰った帰った。やれやれ、やっと帰りよった。
トメさん、一人暮らしなんだからお金を家に置いとくなんて危ないですよ。
わしはどうも世の中が信用できんのじゃ。銀行なんてもんは一番信用できん。
世の中が信用できないって、それじゃあ僕もトメさんから信用されてないってことですか。
まああんたは特別だよ。
ところが次の日曜日、思いもよらぬ出来事が私を待ち受けていたのだ。私がいつものようにトメさん家を訪ねてみると、
こんにちは、トメさん、ヒロシです。
どうしたんですか、トメさん、トメさん、死んでる。あれ、金庫が開いてる。
偶然開いていたこの金庫がこの後の私の人生を大きく変えてしまったのだ。金庫の中には今まで見たこともない札束の山。突然目の前に大金が現れた時、私は頭の中が真っ白になっていくのが分かった。それからのことはあまりよく覚えていない。気がつくと私は大きな風呂敷包みを手に自分の家の玄関に立っていた。私は一体なんてことを。こんなこと泥棒のすることじゃないか。ダメだ、これはトメさんのものだ。すぐにこのお金を返さなくては。 しかし私はお金を返すときに誰かに見られるのではないかという近所の目を警戒しすぎて、一歩が踏み出せずお金を返すことができなかった。そうこうしているうちに噂はあっという間に広がった。変死、強盗殺人事件、さまざまな憶測が飛び交った。3日後、警察の調べで
心臓発作だということが分かった。ただ金庫が空っぽだったことの不信感は拭えず、今も調べは続いているという。
もう返すの進める。
しかしこのお金だって持ち主がいないんじゃ、国のものになるんだったら俺が使ったって。ダメだ、これはトメさんのお金。それにこれ以上家族に見つけられず隠し通せる自信がない。やっぱどうすることもできないんだ。こんなお金一掃捨ててしまいたい。
捨てる？
そうか、そうだ、これなら大丈夫、これなら絶対にいける。私は自分が立てた計画の正しさを確認するために生まれて初めて法律の本を開いた。そして私はトメさんのところから持ち出した大金を自転車のカゴに乗せるとあるところへ向かった。私が向かった先は隣町の交番だった。
よし、ここからが正念場だ。
はい。
あ、すいません、あのプライバシーって絶対守ってもらえますか？
は
あ、いや、あの私ワイドショーとか週刊誌に追っかけ回されるんじゃないかってすごく不安で。
どういうことですか？
あの絶対にマスコミに言わないって約束してほしいんです。
ああ、わかりました、約束しましょう。で、どうしたんですか？
実は5000万円拾っちゃったんです。いや、なんていうか、あの子供の高校受験とかも控えてるし、こうお金を届けたことで家庭が乱されるんじゃないかなって心配になって。
わかりました、プライバシーは絶対に守りますんで安心してください。
よかった、ありがとうございます。
窮地に追い込まれた私が考えたことは、盗んでしまったお金を拾ったと言って交番に届けること。法律の本でも確認した。民法第240条、遺失物は6ヶ月以内にその所有者、つまり落とし主が現れないときは、それを拾った者がその所有権を取得すると。つまり半年以内に落とし主が現れない場合は、このお金は拾い主である私のものになる。しかも私はただ落とし物を届けただけだから何の罪にもならない。そして堂々とこのお金が使える。
では落とし主が現れましたら連絡いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。よかった、俺のことは疑ってないぞ。大丈夫だ、トメさんはもう亡くなってるんだから、落とし主なんて絶対に現れるはずがない。この半年さえうまく乗り切れば。私はそれから誰にも怪しまれないように今まで通りの生活をするように努めた。それでも心が休まる日は一日もなかった。そして幸い何事もなく月日は過ぎていった。6ヶ月後、いよいよ明日だ。ああ長かった、明日でやっと半年、明日で
こんな嫌な生活も終わる。それに落とし主も現れてないんだから、あの大金も手にできる。
誰だろう。どちら様ですか。
ありがとうございました。
え、
いやいやいや、あのお金ですよ。
何のことですか。
いや、ご主人が隣町の公園に届けてくれた5000万、あれ私のお金でして。
え、いや、そんなバカな。だって落とし主なんて現れるはずないじゃないか。え、
今落とし主が現れるはずなんてないっておっしゃいましたね。それはなぜです。
いや、それは
あのお金、あなたが金庫から持ち出したものだからじゃないんですか。私こういうものです。
警察。ああ、
トメさんの死因は心臓発作、事件性は全くありませんでした。しかし現場の金庫の中はなぜか空っぽでした。トメさんが亡くなってしまって以上、あの金庫にいくらあったかは分かりません。ひょっとしたら初めから一銭も入ってなかったのかもしれない。ところが私はどうしても拾い主であるあなたが怪しく思えて仕方がなかったんですよ。そこで明日で半年となる今日、あなたの気が一番緩んでいるであろうこの日に私はかけたんです。あなたがボロを出すと思ってね。
申し訳ない、申し訳ございませんでした。
あなたが本当に謝らないといけない相手は私ではないはずですよ。
トメさん、ごめん、ごめんな。こうして私は窃盗の罪で逮捕された。裁判の結果、私は執行猶予をもらい家に戻ることになった。ところが裁判の後、トメさんの家のタンスの奥から一通の手紙が発見されたのだった。そこには驚くべきことが書かれていた。
遺言書。もし私が死んだら全財産を森田博さんに譲ります。一人ぼっちの私をいつも気にかけてくれたのは博さん、あなただけでした。博さん、もし私が死んだらね、お花が大好きなあなたに主人と私が愛したあの庭の花を守っていってもらいたいと思ってるの。変なお願いでごめんなさいね。でも頑固な年寄りの最後の願いだと思って聞いてやってください。ひろしさん、お願いしますね。
結局私はトメさんのお金とさらに家までも譲り受けることになったのだ。だけど我が家は相変わらずこの狭いマンション暮らし。なぜかというと、私は譲り受けたお金でトメさんの家を誰でも気軽に立ち寄れる花の公園に作り変えたのだ。それはもちろん私のしたことへの罪滅ぼし、そして何よりもこうすることが花を愛したトメさんに一番喜んでもらえるような気がしたからだった。